Suzuki。
はい、今回もアレクサンドロスについてお聞きしていきたいと思います。
はい
はい、はい、
そうですね。
はい、
でどこまで言ったかで言うと、
はい、
20歳になって王様になって、
はい、
なんかちょっと反乱されたけど全部抑え込んだ話をしましたよね。
はいはいはい、
で抑え込んで何の話をしたかっていうと、まあ、フィリポス2世と一緒で、
はい、
ペルシアに攻めていくぞっていう話をするわけです。
はい、
アレクサンドロスが、
はい、
これはまあやっぱりその父親時代からの悲願だったんで、うん、
強敵、ギリシャの外にいる強敵。
そうです、そうです、はい、で暗殺されちゃったフィリポス2世が、
はいはい、
その暗殺される直前までやろうとしてたことなんですよ。
はいはいはい、
それを引き継いで
意思を継ぎ、
はいはい、やりに行こうとする。
はい、
これを統制って、あの東を征服するって書いて統制って言うんだけど、
うんうんうん、
まあ、東に行くやつですね。
うんうん、
東に行くんですけど、
はい、
ね、この時ね、実はね、その国家財政はですね、もう借金だらけで、実はもう崩壊寸前だったらしいです。
うん、え、そうなんすね。
はい。まずね、お父さんめっちゃ借金してたらしくて、
あれ？結構すごいって聞いてたんですけど、
うん、
フィリップス。
あ、まあ、だから長期戦略でやってたんでしょうね。
ああ、そういうことか。
はい、なるほど。返せる前提でやってたんだろうけど、
なるほど。
ね、あの今とあの単位が違うんでちょっと分かんないかもしれないですけど、はい、国の金庫に入ってたのが60タラントン。は
い、全然分かんないです。全然分かんなかったです。
タラントン。
びっくりするぐらい分かんなかったです。うん、
で父親の借金が500タラントン。
はい。
だから、うん、国のお金よりだいぶ借金あるんだねってのは分かりますね。はい、
でタラントンがもう
タラントン
頭に残ってしまう
な。俺も分かんない、タラントンどれぐらいかが分かんないけど、
はいはい、
でこれを追加でですね、800タラントン借金して統制に行くんですよ。
うんうんうん、なるほどなるほど。
だからね、これ何を言いたいかっていうと、はい、アレクサンドロスってちょっとでも失敗したら、はい、大崩壊してたわけ。
はあ、レバレッジマックスかけてぶち込んだ。
すさまじいリスクの取り方してる。マジでやばいっすよ。うん、マジでやばいっす。
はい、
本当にちょっと失敗したら大崩壊してます。
はい、
マケドニア王国ごと吹っ飛んでますよ。
やば。
それをやってますね。平気でやってますね。ちょっと本当にスタートアップの社長っぽいよね。そこ
内政じゃなくて、あの戦争しに行くんだ。
そう。
すげえな。
そこはすごいなと思うし。
だからまあさっき言った神に守られてる感覚ももしかしたらあったかもしれない。
あるのかもしれないですね。もうもはやね、2400年ぐらい前の人なんで分かんないですけど、マジのところは。まあね、どんな感覚なんだろうって感じですよね。
なるほど。
だって家計で考えてみてほしいよね。60持ってて借金がその10倍ぐらいあって、さらにその15倍ぐらいの借金するわけでしょ。
すげえな。
そんなに財務諸表あんまり読んでなかったんじゃない。
いやー、でもアリストテレスの弟子だからね。
頭はいいはず。
そのファクトを認識して正しく解釈するっていう能力は死ぬほど鍛えられてるはずなんですよ彼は。アリストテレスってその権化なんで、人類史上最強のファクト認識する人なんで、その人の弟子が財務諸表を見ないって、
まあ、読んだ上で戦争しに行くのかやっぱりベストって判断したんかな。
う
ん、
まあそうだと思う。
うん、
あのペルシアの金奪ってやろうと思ってたんでしょ
う。うん、なるほど。
そう。で、まあ当時もうそのヒュパスピス隊っていう特殊部隊とかを持ってまして、
はいはいはいはい、
ヒュパスピス隊。
ヒュパスピス隊。はいはいはい。
言いたいだけですけど、
はい、
ヒュパスピス隊。いう軍隊持ってたりとかするんですけど、まあ、大きくね、あのマケドニア軍って特徴2つありまして、
はい、
まず騎兵が多いんですよ、
はい、
さっきあのテッサリアっていうところを、野蛮な土地を治めたことによってたくさん良質な馬を確保できるようにしたっていう話をしましたね。あれによって騎兵の数が多くなってるんです、
うん、
であとはそのヒュパスピス隊っていう特殊部隊みたいな何でも屋さん、
はいはい、
もう王の指示に全て従いますみたいな人たちを持ってるんですよ、
は
い
は
い
は
い、
忍者みたいな。
そう、
はいはいはい、
この2つがあるのがすごい特徴、
はいはいはい、
でこの騎兵が多いっていうのはギリシャの特徴ではないんですよ、うん、
はい、ギリシャは重装歩兵、
重装歩兵で歩兵中心なんですよ、
はい、
で当時ね、騎兵ってね、あのね、アブミってわかるかな、あの
踏ん張るやつ、
踏ん張るやつ、
う
ん、馬の鞍につけて足かけるやつ、
はいはいはいはい、
あれが発明されてないんですよ。
ほうほう、なるほど。
直に馬に乗ってるんで、
なるほど、はい、
めちゃくそむずいんですよ。
踏ん張りが効かないですね。
そう、
戦う時に、
はい、だからその敵陣に突入するとか実はできないんですよ、
はい、
歩兵に、
うん、
だけどあの突入するんですけどね、アレクサンドロスは。まあそういうなんていうかな、細かいところがありますね。
うん、
で形態をすごく強くして機動性の高い軍隊を作っていきます。
はいはいはい。
でその機動性の高い軍隊を持って統制に出ていくと。
うんうんうん。
でこの統制に出る時もこれすごく僕アリストテレスの弟子っぽいなと思ったんだけど、めっちゃたくさん学者連れていくんですよ。
おお。
あのね、まずその記者をたくさん連れていく。
記者。
そう、その記録する人。
はあ、うん、その普通に、はいはい、
そうだから2400年前なのにこんだけ俺が喋れて、なんか喋れるぐらい記録が残ってる。
はあ、ライターを連れてくんすね。
もちろん自分の活躍もね。
そう、あとね、通訳をいっぱい連れてってる。
おお。
それはペルシャ軍、ペルシャ語が喋れるやつね。
おお。
ペルシャ語とギリシャ語喋れるやつ連れてって、
はい、
ペルシャ軍の偵察に使ったりとか、
うん、
その情報収集に使ったりとか、あと捕虜、ペルシャで捕虜捕まえるじゃないですか、
はい、
そいつの捕虜の尋問に使ったりするんです。
はい。
これをあらかじめめっちゃたくさんちゃんと連れてってます。
すげえな、情報の価値とかがよく分かってたって
ことですね。そういうことですね、
はいはいはい。
あとは技術者、
はい、
まあ、当時だったらハードウェア技術者しかいないんで、
はい、
兵器作る人たち、
はあはあ、
この人たちをたくさん連れてってます。
それ目的は直したり、
直したり作ったりです。
作ったり、
はい、その場で改善したりとか。
そうです、
はいはいはい。
あとはね、お医者さん、
うーん、
たくさん連れてってます。病気になったり怪我したりした兵士をそのヒーリングするための医者を野戦病院連れてくみたいな感じで連れてってます。
はいはいはいはい。
あとは地理、歴史、動植物の学者。
うわー、そこがかっこいいですね。
はい。だから好奇心がすごいんですよね。ペルシャの方って要は当時って世界地図ないわけだから、
はい、
その世界がどうなってるか、
うん、
どういうものがあるのかっていうのがようわからんわけですよ、
うんうんうん、
そこを全部研究してやろうっていう。
あ、そっか、それは勝つためじゃなくて、ついでに研究しに行ったってことですか。
うん、
なんか彼の中でその軍人として王様として戦うのも彼ですし、うん、もう一歩なんか冒険者のタイプがあったんだよね。冒険者的なエンジンが、
うん、はいはいはい、
新しいものを見てみたいとか、うん、そういう好奇心だよね。
うん、うんうん。あとやっぱり先生がアリストテレスだから、
そうだよね、
そのいかにその、うん、なんていうかな、世界をちゃんと観察するかっていうところに対しての、
そこにすごく価値をもうね、分かってる、分かってる人やもん。
あとね、哲学者も連れてってるんですよ、
う
ん、それがなぜか俺も分かんないですけど、戦争にね、哲学者連れてってるんですよ、アレクサンダーです。面白いですよね。
面白い。いやでもやっぱその知的な、その敵を殺して勝つだけ以外の部分を相当重要視してたってことが分かりますね、これ。
そうですね。
あと会議とかに哲学者とか参加させてたら超面白い
よね。面白いね。
でもそういうことでしょうね。いや、こうしたらあなたは勝つだけど、それによってどうなるかみたいなことを考えたりとか。
まあそうですね、本当に。まあ、あとはそのペルシャ倒した後も彼はそのペルシャをちゃんと観察して、
うん、
統治にその情報を生かし始めるんですけど、うん、まあ、そういうところにも彼らを、うん、多分役立ててると思います。
ああ、そうかもしれんね。
そっか、そっか、
ちゃんとファクト認識するっていう意識があるんだと思います、
うん、なるほど。
自分の世界でとどまらないっていう、やっぱり本当にリベラルアートだよね、それって。
うん、まあ、いいですね。
先生がやっぱ本当繰り返すけど、ね、アリストテレスだからね、
うん、
リベラルアーツのトップですから。
なるほど、
はい、そこですよね。
その場でね、フレームワークとかを作っていったかもしれない。
そうね。
なるほど、なるほど。
でついにね、
はい、
こう戦いに出た時のですね、
はい、
最初の海戦をですね、
はい、
グラニコスの海戦っていう。
グラニコス。はい。
はい、ここでね、
うん、
敵が、
うん、
マジ本当これ漫画っぽいなって思うんだけど、
はい、
あの傭兵隊長メムノンっていう。
なんでおもろいやろ。なんでおもろいやろ。
傭兵隊長メムノンっていうやつが敵なんです。
すげえ敵の将軍っぽいですね。すげえ敵っぽい、なんか名前が。
本当漫画かなって思いながら読んでたんですけど。
メムノン。
メムノンっていう傭兵隊長がいるんですけど。
敵っぽいな。
まあ冒頭時代背景のところで喋りましたけど、当時ギリシャは大量のギリシャ人傭兵を雇ってるわけですよ。だからグラニコスの海戦で戦った、まあメインとまでは言わないですけど、まあメインですよね。ギリシャ人なんですよ敵、
うん、
同じなんです、
うん、
同じギリシャ人と戦ってるんですよ、ペルシャを相手にしながらも。そのギリシャ人の隊長の名前がメムノンって言うんですよね、
うんうん、
このメムノンはめちゃくちゃ、ペルシャ帝国の王様であるダレイオス3世ね、
うん、
ダレイオス3世がちなみにこの人のライバルね、アレクサンドロスの、
うん、
このダレイオス3世からとても信頼の厚いギリシャ人の傭兵隊長がメムノン。
はいはいはい、
このメムノンを最初に敵として戦います。 それがグラニコスの回戦です。
中ボスや。
中ボス。そうやな。中ボス感すごいよね。
確かにね。
すげえ中ボス感あると思った。
信頼の厚いっていうところも含めてなんか、
ね。でこの中ボスはね、最初ね、敵は遠征軍だから、要はアレクサンドロス軍は遠征しに来てると。彼らは補給するのが大変だろうと。要は食事とか用意するのが大変だと。そんな4万人ぐらいできてるから。その食事するのが大変だから。その食事をね最初シャットダウンしようとするんですよ、
はい、
それどうやってシャットダウンしようとするかっていうと、はい、彼らが上陸したその今のトルコの端っこぐらいに上陸するんだけど、はい、その上陸したところの農地を焼いてしまおうっていうんですよ。メムノンが全部焦土作戦で全部焼いて、はい、もうそこでご飯取れないようにしようぜって。
あ、自分とこの土地を。
そう、はい、自分たちの土地だけど焼こうぜって言ったんですよ、はい、そしたらね何が起こったかっていうと、はい、ペルシャ軍の中で意見が割れるんですよ、
はい、
この時ねやっぱりこれ本当に歴史やっててすごく思うんだけど、うん、ペルシャって守る側でしょ、
うん、
守る側ってね本当にリスク取らないんですよね。
なるほど。
もう最後結局滅ぼされてんのにこの人たちリスクここで取れなかったんですよ。でどういうことになったかっていうと、そのサトラペっていうその知事みたいな人がいるんですけど、今の日本でいうその人が自分の土地のそこを焼くと自分の収入が下がると。
出た。
下げたくない。
そりゃそうだよな。
でアレクサンドロスにまだ一回も負けてない。うん、焼きたくないって言うんですよ。
それはでもまあしょうがないか。
まああとメムのもうギリシャ人だったんで、やっぱなめられた
し信頼されてなかった。
お前外人やんみたいな。
そう、ダレオスからは信頼されてたんですよ、うん、だけどその同僚から信頼されてないわけ、
うん、
だからこの一致団結感もないんですよこの人たちは。だけど一方のアレクサンドロスは、アレクサンドロス自分たちを率いてるアレクサンドロスがまず超かっこいい英雄なんですよ、
はい、
でこの英雄が戦闘を切って戦ってくれるんでみんな士気が超高いんですよ。
しかも半端ないリスクを自ら背負ってやってるから
即断即決系で指示が超明確で、側近たち各部隊に配属されてる側近はさっき言った田川の親友なんです全員。
そうそうそう、
青柳とかいるんですね。
青柳将軍とかがいるんです。言わんでも分かるんですよ何してほしいか。
手足のように軍隊を動かせるね。
っていう状態のアレクサンドロス軍と、まあ1万8000しかあのアレクサンドロス軍の軍隊はこの時も連れてきてないんだけど、一気に全員で戦ったりしないのと、あと全員軍人じゃないんでね。
なるほど。
あの1万8000。あとはペルシャ軍はいろんな数言われてるけど、一応僕が読んだものの中で一番信頼できるやつは1万5000。ほとんどの文献でなんかね、あの1万8000より多かったって言われてるんだけど、はい、グラニコスの回戦おそらくアレクサンドロスよりちょっと少なかったらしいです。
お、数ではじゃあ勝ってたんですね。
数自体はちょっと勝ってた、
はいはいはいはい、
で、あの攻められてる側のペルシャ軍がどこで戦うか決めれるんで、
はい、
ここで決めて、はい、あのグラニコスっていう平原で戦うっていうのを決めて、
はい、
ここでまあ決戦が始まるんですけど、
はい、
アレクサンドロス21歳ですねこの時、
はい、
21歳のアレクサンドロスがねやっぱすごかったのはですね、はい、この人は情報収集がすごいんですよ、
うん、
戦う前の、
うん、
石膏っつって、はいはい、その情報を収集するための騎兵を先発して死ぬほどいっぱい出してるんですよ、
はいはいはい、
っつって相手の情報をリアルタイムでずっとこう聞き続けながら、はい、それに合わせて自分たちの陣形を整えていくんですよ、
はいはいはい、
で戦場に着いた時にはもう陣形が整ってる状態で来てるんです、
はい、
もう相手がどんな陣形でいるか知ってるから、
はい、
向こうが迎え撃つ側だからさ、はい、早めに布陣してるわけ場所決めて、
はいはい、
それをこう情報収集してこう布陣する、
はい、
で川を挟んでこう対峙してるわけです。
対峙して、はい、
でも攻めてきてる側の、はい、アレクサンドロスから攻めるんですよやっぱり、うん、
はい、
自分が攻めてきてるから、
はい、
その川を渡らないといけないのは自分たちなんですよ、
はいはいはいはい、
でも川を渡るって超リスキーなんです。
は
あ、だって川を渡ってる間に殺されちゃうから、
はいはい、
それがリスキーなんだけど、はい、アレクサンドロスがやった戦略がですね、
はい、
おとり作戦なんです。
おとり、はい、
はい
はい、
あのソクラテスっていう将軍に、はい、これたまたまあの学者のソクラテスの名前一緒なんですけど、はいはいはい、ソクラテスっていう将軍に500人の騎兵を率いさせて、うん、川を渡らせるんですよ。でこの川を渡らせて、あのなんていうか攻撃をそこに集中させるわけ、
はい、
ペルシャ軍の、
はい、
1万5000のその500人に
ソクラテスマジで嫌や
で。でそこでソクラテスたちが死んでる中、はい、みんなで渡るんです。
うわ
違うところからね。
どんまいソクラテス、
うんうん、だからその軍の全容をまず見せないんです相手に。
なるほど、
うん、そのペルシャ軍に自分たちがどれぐらいいるかっていうのを見せずに、はい、ソクラテス軍がどれぐらいいるかも見せないんです、
うん、
でもそのあ このソクラテス軍が今来たけど、この後ろに本体がいるのかなって思わせてソクラテス軍を攻撃させてるわけです。うん、その間に本当の本体がちょっと遠いところから顔を当たってるんですよ。
うわー、全軍グワーって当たってるんですね。そうそう
そう、で大体死ぬんですソクラテス軍。
もうかわいそうソクラテス。
大体というかまあ半分ぐらい、三分の一ぐらい死ぬんですよ。でこの時あの投げ槍とかで戦ってたらしいんですけど、ペルシャ軍がその投げ槍を全部投げ尽くさせたらしいです。だからそれもだから何の武器持ってるとかいうのを事前に知ってて、ここで使い切らせてから騎兵で突っ込むみたいなことをやっぱり考えて、
だからやっぱ消耗品ってことを知ってたんですね。
まあそれも多分本人に言ってると思いますよ、ソクラテスに。
で多分まあ死んだ後のそう遺族にはもう免税したりとか、
そうそうそう、
財産をあげたりとか、
そう年金あげたりとか、ね、
そうそうそうそう、そういった約束をしてから、もう
半分神様扱いして銅像を作ってあげたりとか、聖堂の銅像を作ってあげたりとかしてる。だからみんなもうやる気出るわけ、死ぬけどなんか名誉とお金が手に入るから、で家族が安寧だから。
なるほどな。
でまあさっきも何回も言いましたけど、アレクサンドロスの戦略は基本的に速攻なんですよ。速攻してかく乱していきます。だから口で言うの難しいですけど、ソクラテスが攻撃されてますよね。違うところから本体が近づいてくるんだけど、本体が到達する前にアレクサンドロスの騎兵隊がいきなり突っ込んでくるんですよ。バーンって突っ込んできて、しかも先頭でアレクサンドロスが、それも超怖いんですよ。戦闘で突っ込むって超怖いんですよ。
怖いっすわ。
あのブケファラスに乗ってですよ。
そう、あのそう超でかいブケファラスに乗って突っ込んでいくわけ、アレクサンドロスが。兵士もさ、騎兵だけど騎兵の兵士も突っ込むの怖いけど、なんせ王様のアレクサンドロスが先頭にいるんで行かざるを得ないわけです、はい、それでもうみんなで突っ込んで、アレクサンドロスがバンバン敵倒して、敵のもうその中枢までこう入っていくんですよ、
はい、
で入っていったらあのペルシャ軍が陣形がね壊れるんですよ、
はい、
混乱するわけ、はい、混乱したところに本体をぶつけるんです。
へえ、
だから体勢ができてないというか、こう迎撃体勢がないところに刺されたりするんで、総崩れしていくんですよ。それでメムノン隊 と、 そのペルシャ軍隊が全部総崩れして、アレクサンドロス軍の圧勝。
すごすぎるな、
おとりと
ブラボ
みたいな感じ。
いやだってリアルに想像今してましたけど、槍で一発腹ぐさってやられたら終わりじゃないですか。
終わり。
それをなんで一国の主が突っ込んでいけるのかの、もうメンタルが分かんないですね。
メンタルやばいよ。だから
頭おかしいっすね、
う
ん
う
ん、
ちなみにめっちゃ怪我するからねこの人、うん、
結構怪我してます。
怪我ぐらいで済むっすね。でも
この時もね、はい、だからフィリポス2世はアレクサンドロスがやべえ戦い方するんで、はい、クレイトスっていう側近を彼につけてるんですよ。 あの突っ込んだら守ってあげてって言ってクレイトスっていうやつを隣につけてるんですけど、この時クレイトスいなかったら死んでますからね。相手の指揮官に突っ込んでいくんで、相手の指揮官に2人殺してるんですよ、アレクサンドロスが。サトラペなんですけど、それサトラペである知事ですよね、偉いやつを2人殺して、その2人殺してる最中に後ろから刺されかけたやつをクレイトスがバーンって戦ってこう弾いてるんですよね。
そこもかっこいいな、なんかこう、うん、
そう仲間だからね、一緒に育ったクレイトスも、うん、
なんかたまんねえですね、なんか。
でまあペルシャ軍の戦死者が 3,4,000人ぐらい死んで、
うん、
でその指揮官も2人死んで、うん、で捕虜が 2,000人、
はいはいはい、
でアレクサンドロス軍の死者すごいですよ、115人。
はあ。なんで？
多分ソクラテス軍これ、うん。ソクラテスだけの軍だけしか死んでない多分、うん。
すごい今ブワ鳥肌立ったっす。
多分ほぼ逃げたんだと思う。そのアレクサンドロスが突入した時点で混乱して
司令官殺されてね。
そう、司令官殺されて逃げてるんですよ。もう統制が取れないですよ。命令しても戦ってくれなくなってるみたいな感じ。
これはちょっと興奮するな。
はい。でこの時ね、まあ、そのアレクサンドロスはギリシャ人なのに傭兵になってギリシャ軍と戦ってる奴らを許さなかったんですよ。めっちゃキレてて、ね、
ま
あ、殺しまくったし奴隷にしたんですよね。それによって
裏切り者っつって、
そう裏切り者って、はいはい、それによって今後あと2回開戦ありますけど、うん、ダレイオスと、
うん、
あの2回ともそのギリシャ人傭兵が、うん、あの死ぬ気でアレクサンドロスと戦うことになるんです。そこで許してたら、あの多分そのアレクサンドロス軍に合流してたかもしれないのに、ここですごい厳しい判断しちゃったんで、
性格出てるよね、
うん、性格出てるんですけど許さなかったんですよ。それによって まあ、ギリシャ人傭兵はもう僕たちは許されないんだアレクサンドロスにはと思って、その後死ぬ気で戦って、まあ結構強敵というかそいつらだけが強敵になっていきます。
なんかそれもちょっとなんかマジで漫画っすね。
漫画っぽいっすよね。
マジ漫画こいつら。はあ、これ鳥山明が書いたんじゃない
ね。本当だよ、グラニコスの海戦争の感じ。
まあ、なんかこう歴史のことを聞いてるようでしたけど、本当に物語聞いてる気になりますね、うんうん、超面白い。これ
だから漫画とか伝説にしやすいので、はい、もうなんか結構漫画っていうなんか親近感あるじゃないですか、はい、だから今私たちが知っているいろんな物語とか伝説とか漫画にしてもそうですけど、結構ここから来てますよ。あのキャラ作りとか、
はいはいはい、
出来事とか。
はあ、いやめちゃくちゃ面白かったです。
次はですね、はい、第2回目の海戦なんですけど、はい、ついにダレイオス本人が出てきます。
出た。ちょっと楽しみに。
これがイッソスの海戦ですね。
はい、いやーなんか裏ボスというか闇の、
まあ、本体が出てきますよ。
本尊から
本気出してくるんですよ、はい、ペルシャ軍が。さっきのはねたった1万5000ですから、
はい。中ボスですからねさっきは。
はい。
はい、いやーちょっと次回以降めちゃくちゃ楽しみです。はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。はい、Hi, Suzuku.